皆さんこんにちは。2月25日土曜日午後4時になりました。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお届けします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、そしてコメンテーターは元朝日新聞記者ジャーナリストの柴山哲也さん、そして現役女子大生の山本早苗さんの3人で京都三条ラジオカフェからお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本年度最後の番組となりました。また4月からリニューアルして頑張っていきたいと思いますので、交互期待ということで。
そうですね、
この番組だんだんこうリニューアルという感じですけど、
まあ2年に1回ぐらいね、リニューアルしてますね。
どんな形がいいかななんて
模索しながら
若い学生を呼び込みながらと言ってる間に、山本さんもだんだんこう新しい人生というか、ここから育っていくわけですけれども。
そうですね、
卒業なんですよね。
そうです、今日でもうこちらのラジオカフェも卒業させていただくことにな
りました。おめでとうございます。
いや、すみません、本当もうありがとうございます。
どうでした、振り返って、この番組として振り返ってみて。
そうですね、なんかもう最初は広告宣伝担当として入ったにもかかわらず、なんか普通に番組出て楽しんでるだけの存在みたいになってしまって、でもなんか最初すごい出た時緊張して、あ、もうどうしようとか思ってたんですけど、でなんか実際家に帰って自分が喋ってるのを聞いてると、あ、なんか
意外に悪くないじゃんって、
意外に面白いなみたいなこういうラジオ、なんかラジオあんまり普段聞かないけど、聞いてみたら意外と面白いもんだなっていうのに気づいて、あ、ちょっと積極的に出るようにしようと思って出るようにして、
いろいろね、面白いこといっぱい喋ってもらって、
なんかこうサナパッチョの、
そう個性がよく現れてね、
そうそう、やっぱりこう面白い、
番組が明るくなったという 笑いがね、そうそう、生まれてよかったと思うけど、
ね、課外学習がなんかこう充実してそうでいい感じ。
そうですね、課外学習がね、もうお勉強の方はもうトントンやっておりませんが
いやでもちゃんとこう、なんやろう、学校の中のことと外のことと両方が楽しめるようになったら一番ね、理想形ですよね。
そうですね、
で学校の方はどうでした？
学校の方はもう本当にお世話になったっていう一言ですね。もう本当に、私立命館大学の学生なんですけど、なんかその自分でやりたいなと思った時にいろんなことが周りになんか用意されていて、なんか事務室行ってこんなことやりたいんですけどって言ったら、あ、じゃあ学生広報スタッフやってみたらとか、なんかジャーナリスト講座、柴山先生のジャーナリスト講座受けてみたらみたいなことで、どんどんこう自分の興味がつながっていって、それでなんか自分のなんか進むべき道ではないですけど、そういうものが見つかっていったのがほんまにこの大学のおかげやなと思って、すごい充実してたなって。
そういうことをちゃんと教えてくれる大学っていいですよね。
はい、なんか結構今のこの、なんだ、学生にしては珍しくこうアグレッシブというか、
ね、
積極的に動いてるなと。
そんな感じが僕も知ってましたね。
どうですか、柴山先生がこうクラスを持ってて、授業を持ってて、もう自分から出る学生の方が多いですか？
いや、そうでもないですね。でもまあ就活なんかやっている人たちの中には結構そういう人が多くてね、山本さんもそうだったけど、自分で決めちゃったよね、就職もね。
そうですね、
だからそういうタイプの人は結構いることはいるんだけど、全体的には少ないかもしれませんね、やっぱりね。
それはなんでなんでしょう？
まあ僕はよくわからないけど、なんでだと思いますか？まあ本谷さんもね、
私はそうですね、
学生生活をちょっと前までやってたわけで、
私はちょっと人と違う道を歩み始めたので、多分感覚が違うんだろう。
でも普通に大手旅行会社に入社してるでしょ。
はい、入りましたね、無事。
まあ、割に早めに辞めてしまったっ
ていう。本当、ゼミの先生にはなんでそんなことしたのって怒られもう肩身狭い狭い中で、もうやっとこうぼちぼち歩き始めれるようになってから、もう本当にGo my way なんだからみたいな言われて何なんでしょうね。でもやっぱりこうみんながあっちの方向に向かっていくから、そっちに行かないといけないかなと思いながらの就活だったので、私は、
でも入った会社も
良かったですよ、本当に人も良かったし、でも私がそのやりたかった、その旅行に行きたいだの、なんだろう、世界を見て自分のやりたいことをやらせてくれての仕事だったらもうバッチリだったんですけど。
でもあれ旅行会社だったでしょ、
はい、旅行社でした。
だったら世界にこういろいろ行けるんじゃないかなって普通
考えますよね。だけどまあ言ってもいろんな
大手旅行者って言ってもその中に分社されてるんですよ。ザーッと分社してる中の一つで、それはカウンター請負業っていう、まあそういうとこだったので、ちょっとなーとか思っちゃったらなんか
でもなんかオフィスなんか結構大きいでしょ。綺麗で、ああいうところはね、大きいですよ、綺麗ですよ。
今やめて、いろいろ考えてこうやってフリーでやっていくのを考えると、まず学生に言いたいのは、自分をそのなんだろう、自分はどっちのタイプの人間かを知った上での行動をした方がいいよって、私は講義というか、こうなんだろう、講演活動があるときに言うんですけど、なんか私はどっちかというと自由にしたい派で、枠にまあとらわれるところもあるけど、でも多分山本さんみたいにやりたいと思ったらこうちょっとノックしてしまうようなタイプの人間で、そしたらそういう人はまあ仕事をその会社というところに属さなくても、なんやかんやこう、いろんなことを探しながら、
まあ、自分のね才能とかね、あれでつないでいけますよね。
なんかね、そんな感じでこう、ね、あれもしよう、これもしよう、それもしよう、
まあ一種のフリーランス、
ね、そうですね、フリーランスとしてだけどそういうのが苦手な方も絶対いるわけで、やっぱりこうこれしてくださいねって言われてよくできる人とか、それこそ経理これお願いだからやっておいてくださいってバーッとできる人とか、そういう自分がどっちに向いてるのか、自分で0から1に作れる人なのか、それとも言われたことを着実にこなして、あ君いいねって評価されていく方の人間なのかを、どっちかなってこう当てはめて、で仕事を選ぶと、まあそれなりに満足はいくのかなとか思ってしまうんですけど、
そうですね。でも今の話やったら、その0から1を作る人っていうのは、つまりなんか学生で言ったらアグレッシブって言われるタイプになると思うんですけど、その1からこう広げていく人っていうか、まあその言われたものをやるっていうのが得意とか、そういうのも本当にいると思うんで、その人たちがアグレッシブじゃないと一言に言えないかもしれないですね。
そうですね。で、やっぱりそういう人たちがいるからこその0から1が1から2、3、4、で100までなって、多分そういう人たちとの絡みと時代のその背景もあるから、その着実にそうやっていく人が全然そのなんだろう、社会的に評価されないわけでもなくて、そういう人がいるからこその会社が成り立ってるんだ
な。まあ、多様な人がいないと会社って成り立たないしね。山本さんは IT 関係の会社でしょ。
そうですね、 IT
で、そういうとこだってね、まあいろいろ IT の仕事あるけども、はい、経理だって人事だってあるわけだしね、
はい、
会社の
セクション、ね、
それ事務的なすごい仕事やってるわけだし、どういう業種の中にもね、そういう事務系というかね、しっかり管理サイドに入ってやる人間もいるしね、創造的に何か企画してね、アイデアをどんどんどんどん出していかなきゃいけない人間もいるし、そういう
やっぱり自分の仕事をしてる中で、自分なりの工夫ができる人っていうのは、それこそアイデアマンだと思うんですよね。なんかこうただ単に書いて伝えるだけじゃなくて、パッと見た時にさっと分かりやすい報告書ができる人ってすごい能力だし、そういうことを常にこうなんだろう、更新していくというか、でフリーランスの人は自分のやりたいことも知っつつ、それも知っつつのそのなんだろう、だからどれもでてんやわやになるんだと思うんですけど、そういうのがまず会社で教えてもらったりとか、上司を見ながら学んだりとか、そういう機会に行けるっていう意味では、新入社員として入るっていうのはすごい価値のあることなんだなと。
まあそうですね、最初の3年間ぐらいってね、あんまり仕事に多分 なってないと思う、利益を生むようなね、仕事はできてないと思うけども、その会社がお金給料を払ってくれて、そしてノウハウとかね、いろいろ技術を教えてくれてっていう話だからね、それはまあその会社にいた方がいろいろキャリアアップにはつながるでしょうね、そういう場合ね。だからまあそれはそれで悪いことじゃないし、でもその枠にやっぱりはまりたくない、はまらない人もいるし、
多分はまりたくないじゃなくて、なんかやっちゃったら出てたわみたいな、まあ、気づいたらあれ違うかって、
そうか、
ガーッと走って、みんなと同じ方向走ってると思って振り見たらだいぶ違うと思って私と違う、そういうタイプ、
はまらないちゃうね、
はまりたいとかはまらないとかじゃなくて、なんか同じようにみんなと同じようにもう一生懸命自分に前向きに頑張ってるつもりが、いつの間にか振り返ったら、あれみんなあっちの島行ってたの、私こっちの島だったみたいな、
なんか隣のコートに出たみたいな、
本当そんな仲いいですよね。
でそれを多分その私の絵も普通の絵なので、なんかこう理解できんとかいう感じにやっぱ映る人もいるし、それを隣の島まで泳げたかってこう、うん、 見てくれる人もいるし、
まあ、いろいろな見方があるしね。
いろいろな見方があるんですよね。
まあ、その人の人生だからね、うん、まあ、いろいろその自分がね自由に生きればいいけど、うん、山本さんはこれからその大学生活を終えて就活世の中、はい、まあ、まだ社会出てないわけ で、
そうです、ね、
バイトは知ったかもしれないけど、ね、うん、まあ、まだ世の中のことあんまり分かってないところもあるんだろうと思うけども、うん、
いや分かってないです全然。
でこれからどうですか、その、まあ、大学生活ね、いろいろ楽しかったりいろいろあったんだろうけど、まあ、日本の大学ってどんな大学なのかっていうのはね、もう大学ちょっといて、うん、教える立場にいてね、
うんうんう
ん、なんかちょっとやっぱり物足りないというかいいのかなって思ってますよ。
あ、
これで ね、
まあ、
でね、外国と比べてね、
はいはい、
評価も低いし、
うんうんうん、
こんなことでやってけんのかな日本の大学はって正直言うと思ってるんで、うん、そういうのはどうですか。
いや本当に日本の大学は入ってからすごい楽ちん。
どう楽でした。
いやもう入るまではもうみんなもうゴリゴリ勉強して、まあ、入ってる子もいればそうでない子もいるんですけど、うん、で、あ、そうでない子がいるのが問題なのかもしれないんですけど、例えばなんかただ単になんかこう小論文だけやって入った子とか、スポーツだけで入った子っていうのが私の大学は結構多くって、それと普通にゴリゴリめっちゃ勉強して入った子っていうのが混在してるんですよね。そうなると、あの、あんまりそういう勉強とかに興味がない子っていうのとかに、まあ、引っ張られていったりだとか、それとか、まあ、実際に授業もそんなに面白くないし、自分の興味のあることを受けてるわけでもないっていう状態で、でなんか勉強せんでも実際テストも合格するから、うん、じゃあもう別にそれやったら自分のやりたいことをやっておけばいいっていう、そのやりたいことがほんまに課外活動とかにアグレッシブに向く人もいれば、全然何もしないフリなんかもうニートみたいな生活に向かう人もいる、うん、でなんかやっぱりそういう状態なので、その外国と比べたら留学生とかすごい仲いい人多いんですけど、日本の大学とても簡単やから、もう毎日遊んでるよみたいな、なんか政府からのお金送られてくるからそれで遊ぶとか言って、これも勉強やからなとか言ってるんですよ。なんかめっちゃムカつくみたいな。
遊ぶのも勉強だって
。日本で遊ぶこと自体がもう勉強らしくって、あ、なんて恵まれてるのあなたはって。
なんかね、僕はあのハワイ大学にね、いたことあるんだ、はい、そこで聞いた話はね、日本に留学生で出すとね、はい、学力低下で帰ってきて下手したら英語もひどくなってると。だからもうね、交換留学停止っつってた。
いやでも日本で英語使う機会ほとんどないんでね。なんか、
だから英語の力がね、アメリカ人も落ちるんだって。
うん、
怖いなっつってた。どうですかそれは。
いやでも言語ってちょっと使わないだけで全然できなくなりますよね。
日本人だって外に出た人日本語ちょっとおかしくなって帰ってくる。
私も最近ちょっと春休み入ってから、うん、ほとんど日本人と絡んでなかった。ずっとなんかサウジアラビア人とか、うん、あのドイツ人とか外人とばっかり
会ってる。何で絡んでるの、英語。
それはもう皆さんの母国語はもう飛び交う中、たまに英語で会話したり、日本語ちょっとできる留学生とかと簡単な日本語を交換
したり、いろいろ混ぜるわけね言葉。
そうなんですよ。だからほんまに簡単な日本語か英語か、その辺の言語を適当に聞いて理解するぐらいしかないんで、それからパッていきなりその日本人とのなんかしっとり飲み会みたいなの行ったんですよね、うんうん、全然日本語喋らない。あれ何やったっけ、でみたいな、いつもやったらペラペラでんのにみたいな。
あれが違うでしょ、思考の考えの、ねね、形が多分英語
って。でなんか出すこの感情表現も全然違うし、うん、こうなんかそれほんまにいらんとか、それはいらんとか、それは怒ってるとか、そういうのもはっきり外人に対しては言うんですけど、うん、日本人だったらそれいらんじゃなくて、あーそれはちょっと、あー今はいいかなみたいな感じの、ちょっと回りくどく、うん、まあ、やんわり拒否してみんなが丸く輪を持てるみたいなのを意識してるんで、
多分日本人の輪に入ろうと思ったらやんわりっていうのは、
やんわりやつね、
学ばないと。なんか隠してると見られるわけね、やんわりっては何かを言いたいことを隠して、
いやストレートに言わないで迂回し
して言うの
ソフトに置いてあげるみたいな。
でも一応伝えてる。
それがよくわかんないんだね、ソフトに言うっていうのは。多分外交でもそんな感じのことが多いみたいね。こう落としどころを落としてんのに、
うん、
向こうはどこに落ちてるかわかんないって、
うんうんうんうん、
でそういうやっぱ日本文化カルチャーもあるかもね、うん、それは確かにね。
そうですね。なんかニュースとか見てても政治家の人とかが喋ってることで全く理解できないんですよ。何の話してるのみたいな。
あの野田さんでも全然わかんないでしょ。
なん
か税となんとかの一体化って言ってるだけでね、何にもわかんないよね聞いててもね。
そうですよね。なんかもうちょっとなんか、うん、頭良かったらもうちょっとわかりやすい日本語喋れるやろと思うんですけど、うん、なんかそれをあえて難しい言葉にして、うん、分かりにくく、うん、なんか あ、なんかちょうどやんわりなんとか置いとこうみたいな感じにしてる感が見えてて、ね、すごいなんか見ててイライラして、いつもプチって
最近ニュース全然見てない。オバマさんの方が英語で簡潔になって
あれ分かりやすいもん、英語聞いててもなんか分かるもんね、言ってることは、あ、こういうこと言いたいんだなってなんか分かるんじゃん、未来のビジョンでもね、あ、こうなんだってこうなってんだって分かるしね。野田さんが言ってるの聞いてても全然分かんないよね。
そうです、
ね、白山先生は聞いても分かんない。
いや分かんないですよ、50年後の先言ってるけどさ、今どうすんだっていうのないもんね。
そうですね、50
年先はいいけどさ、今おかしいじゃんって。
そうなんかその人が何をどういうポリシーでそういうことをしてるのかっていうのが全然見えないっていうか、大間さんとかほんまなんかこういうポリシーを持ってこういう政策をしたんやなっていうのが見えて、あ、応援したいなと思うんですけど、なんか野田さんとか、 なんかあの日本の人っていうのはなんか自分じゃなくてなんかこう周りからの圧力によってこう言わされてるみたいな感じのしか見えないっていうか、
なんかそういう風に勘ぐってしまうような、
だからね、多分ね、日本の大学のランキングが低いっていうのはね、ああいう人を見てて余計低くなんじゃないかと思う、外国人が。外国人が日本人をね、まあ、テレビとかメディアで見るときはそういう人を見てるでしょ。
あとはスポーツ選手
か、スポーツ選手とか、どうするの、やっぱりね、なんか日本人ってよく分かんないって、何ができるかね、能力で、やっぱり日本の大学生のいろいろ噂話を聞いてるとそうだって、そういうところでどんどんどんどんランキング低くされてるなって僕は思うけどね、そういう中国とかアメリカの人の話聞いた時ね、なんでそんなこと言うんだろうって思うことありましたよ。
じゃあ後半はどうしたらそれをよくできるかを考えてみたいと思います。それではここでミュージックブレイクです、どうぞ。はい、メディアのメディア後半です。さあ前半はどうしたらこう日本のそのほわっとした日本ではねすごくこう美しいとされる表現なんですけど、それがグローバルの目線でいくと なぜかこう伝わりきらないというか、確かにこう言わんとして分かってよって言いたくのもなりますけどね、
和の文化ってやつね、あれ何なんだろうねって習ったでしょ、歴史で。和の文化って聖徳太子、
あんまり記憶にないですけど、
和の文化、和ってどの和ですか。
和ってあの平和の和、
平和の和ですか。
聖徳太子がね和ったんでしょ、それ習わない、和の精神っていうの、日本の文化、
和の精神という言葉は習ってたけど、聖徳太子と結びつかない。
和辻哲郎のね、哲学なんかでもあるんだけど、
はい、
なんかね一説によると日本ってね、いろんな民族が混ざってて、北からも来るし、まあ、朝鮮半島からね、で南の島でいろんなカルチャーが混ざってて、まあ、一種の異民族国家みたいになってたんで、和を重んじないといけないって聖徳太子が言ったっていう、そういう説もあるんですよ。だから僕たち単一民族の社会って思ってるでしょっていうふうになってるけどね。だから和の精神っていうのは、みんなで 和を重んじないとやっていけないんじゃないかっていう、そんな感じでできた言葉だという説もあるんですよ。だからなんか以心伝心でね、なんか自分の気持ちをね、言葉にしなくても分かってくれてんじゃないかっていうふうなことじゃ本当はないわけなんだけど、
180度違いますね、それだとすれば。
そういう、なんでそういうふうなカルチャーが日本人の中でできてきたかっていうのは、まあ言ってみれば謎って言えば謎みたいなとこあるみたいね。その強いて言うと海で囲まれてるじゃないですか、国がね。でだんだんやっぱり閉鎖的になってったっていうことあるかもね。
なるほどね。なんかみんなが違うって思ったら、へえそうなんだと思ってしまいました。
だってみんな一緒だと思ってるから、通じる、つながると思うわけでしょ。
確かにそうです ね、
ね、
なんかやっぱアメリカとかだといっぱい人がいるから言わないと伝わらないっていう、
皮膚の色も違うし、ね、言葉も違うし、みんな違うからね。だから違うからやっぱり喋んないとっていう、
だから英語も全然日本人苦手なんですよね。
かもしれないですね。でもこれから日本もそのなんだろう、ね、国際結婚が、ね、もう今じゃ全然普通になってるから、そういう意味ではまたここからいろんな感覚を持った人たちが増えて、それこそその本来の和の文化と言われるかもしれない、そこに行き着くかもしれない、
ね、国際結婚もどんどん広がってるんですか。
広がってるんですかね。
よく聞きますね。でも
私もよく聞きます。
なんか学校の英語の先生やったら大概外国人の方と結婚されてるイメージが、
本当、
はい、
でも面白いというか、ちょっとなんか私としてはショックだったニュースというか、こう聞いたのは、結婚するまでは あの奥さんにするのは日本人がいいって、うん、なぜかというと尽くしてくれるから、うん、だけどその中年になりその、まあ、おばちゃん域に入った日本人の奥さんを持った人はすごくこうわがままになってくるそうで、日本人が日本に帰りたいとか、うん、私は帰るとか言って帰って離婚率が高いのも日本人だっていうふうにも聞いたことがある。
女性が外国に行った場合ですね。
そうそう、行った場合は
子供連れて帰ってきちゃうって人が多くて、問題になってしょ今、
うん、
その自分の子供 だけどね国際結婚した場合はそれを夫の了解なしに連れて帰ると誘拐になっちゃうとか、
うん、
そういう今アメリカなんかすごく問題になってるみたいな、勝手に連れ帰っちゃってるっていう。
やっぱりお互いの同意が必要ですもんね。
ええー、で法律も違うわけ、向こうとこっちってずっとなんか指名手配されちゃうわけだ、誘拐罪
まさかの
まさかの
まあいろいろ文化の違いってね、
うん、
怖いところもあるんですよ。法律の違いは文化も違うっていうね。
じゃあ会社入ってもいろんな人と出会っていろんなことを考えて、
そうですね、考えないと社会に馴染んでいかないとダ
メ。いや、やっとさえいけるような気がするな。
いやなんかね、いつも馴染めてるようで馴染めてないで、
ちょっとこう、ね、心の中で。
会社ってどんな仕事をしようかなと思ってるわけですか。
今はまあ大きく言ったら企画の仕事なんですけど、うん、まあ一応入ってから3ヶ月間全部の部署に回って体験して自分で選べるっていう形なので、うん、まあ、自分でやりたいのにしようかなって、うん、一応企画は自分の中でイメージしてます、
うん
うん、そう、でもなんか就活しててなんか出張とかは日本人にこうあまり求められてない生活を送ってるじゃないですか。やっぱりこういう風になんかわーわー言わないって今の和のなんとか、うん、でもなんか実際就活してたらなぜかすごいそういう主張を求められてくるから、
そうですね、
なんかいきなりみんな表現したみたいにキャラクターを作り出してなんかそのキャラクターのまま社会にこうの会社に入らなきゃいけないっていうのがしんどいなって、うん、みんなで、
ね、今まではねなんか和の、ね、人が良かったわけですよ、あの新入社に ね、
うん、そうですね。
だけど今はねちょっと変わってきてね、
うん、
やっぱそういうキャラがね不足してるわけ、圧倒的に、うん、だからなんか与えられたことはやるけども何も言われないとね、何していいか分かんないし増えちゃったわけ、ポケットしちゃって、
うんうん
うん、だからこれじゃ困るって上の方も分かってないわけ、どうしていいか。だからその採用した人にね何か考えてよって言ってるわけ、
うんうん、
新しいこと、
そんな感じ、
そうでしょ、
はい、
私たち分からないから何か考えてよって言ってるから、うんうんうん、考えてくれないのってじゃあいいようになっちゃう、
うん
う
ん
う
ん、
だからそうしんどくなってる余計、
そうなんですよね、うん、なんか IT の会社がだったりしたらそのやっぱり IT のなんかネイティブっていうかもうソーシャルネイティブって呼ばれる世代なので、そういうのをずっと生まれてからずっと触ってきたっていうか、もう物心つく頃にはずっと携帯でいじってたとか、うん、そういう人たちの感性っていうのがすごい求められてて、うん、でなんかすごいそういうキャラクターっていうのもユニークなキャラクターっていうのも求められるんですけど、そういうのを実際持ってる人って本当一握りっていうか、いたとしてもなんかどっちか、 なんか社会に認められるか認められないかはもう両極端って感じの人が多くて、うん、なんか それもそのキャラを作って就活してた子っていうのがすごい多いんですよね。
あ、騙してる
わけね。騙すっていうわけじゃないんですけどなんかちょっと誇張っていうか、自分こんなことをしてたからきっとこんな世界平和をみたいな感じでなんか大きさに言ってみんな入るじゃないですか。やっぱり入りたいんで、でも入ってから実際それ自分できるんかって言ったらわからないし、うん、やらせてもらえる環境なのかもまだわからないし、でなんかそういうのがすごい不安やなって言って、
見極めていかないとね、うん、相手がどのくらい理解してくれるかもわかんないし、ね、言ってるだけかもわかんないしね、うん、だからちょっとずつこう見ながら自分のしたいことをちょっと出していくしかないんだろうなと思うけど、うん、やっぱり確実にそういうのを求めてることは確かね、
うん、
なんかしてくれる、新しいアイデアを出してくれる、企画を出してくれる。だって僕らの世代っていうのは、僕は子供の頃はまだテレビもねそんな普及してないから、
うんうん、
活字しかないわけだから、メディアっつったらもう新聞しかないじゃない、
うん、
それがテレビになりね、インターネットになって、うん、だからだいたい上の方の人って、まあ、せいぜいテレビで育った人がだんだん出てきてるけども、ネットで育った人なんて誰もいないから、うん、まだ、
そうですね、
うん、携帯だってもうほんのまだ新しいでしょ、うん、iPhone とか、それをまあ山本さんとかね、お谷さんの世代って割にこう使いこなしてるから、そこでこう親和性があるんじゃないかと思ってるけど、機械に対する、だからそこを求めてるわけね、情報に対する感度みたいな、
そう そういうのをねすごい求められて入っていくわけなんですけどね、
うん、だから結構2が重いんだろうと思う。
そう、2が重いですよ、逆に言うとね、本当に、はい、
うん、
でなんか実際できひんかったらじゃあどういう存在なのかなって思ったらなんかただなんかふざけてるやつみたいなのじゃないですか。いやーそれもなと思ってちょっと頑張らなあかんのになとか思って。
昔ねあったんですよ、コンピューターがちょっとできるったらね、コンピューターなんて僕はねワープロだったの、新聞社、うん、ほとんど、うん、でも辞める直前ぐらいもうあのコンピューターのね、うん、ワードなんか出てきたの。そしたらねコンピューターができるって言うとねソフト作れると思ってるわけ。その当時はソフトなんだ、なんていうのプログラムもね、うん、全部できる人だと思われてさ、これ作ってくれあれエクセルみたいなねいきなり与えられてさ何もできなくて辞めた人って結構いたもん。
やっぱそういうの怖いですよね、うん、いざ入ってみるとできひんことばっかりやと思うんで、うん、今だから明日 IT パスポートっていう試験を受ける資格の受けるんですけど、もうやばいです今積んでます
なんかねいろいろあるんでしょ IT の言葉とか。
そうです ね、なんか実際にこうプログラミングのやつとか、うん、社会的にその IT の、まあ、位置づけとかそういうなんかいろんな分野に分かれてて、うん、全部なんか新しいのとか覚えなきゃいけない、まあ、聞き覚えあるみたいな、うん、認証コードがどうだとか、 なんか聞き覚えあるんやけど実際なんか頭の中につながってこないっていうか
なんかアルゴリズムとか。
そうアルゴリズムとかですね、
でもそういうのってやっぱ情報は進化するから、うん、常にこう勉強勉強というか、まあ、
常に ね
情報アップデートして、うーん、なんか医学と似てますね。
似てますね。だから IT なんかだとコンピューターって使い勝手がね、うん、どんどん悪くなってるソフトとかなんかサイトってありますよ ね、
まあ、ありますね。
ブログなんかでもねなんか昔は簡単に言ってたのに、ね、なんかもうやったら難しくなっちゃってさ、
いっぱい機能ついちゃって意味わからん
とかですよね。
携帯もね昔はいろんなんできますって言ってたのが今では電話とメールとネットができたら OK みたいな、うん、おばあちゃん携帯みたいなのが、
うん、ね、いやでもやっぱりこう使ってる人が増えてきてるから、うん、レベルがどんどん上がっていくんですよね、うん、できることっていうのが、うん、でどんどん機能追加してもなんかついていけてない人はわけわからんっていう状態で隔離されちゃうっていうのがあるかもしれないです、う
ん、でもやっぱり人間なんかインターフェースってさ、うん、本当に人間的じゃないとね、あの使いやすくないと困っちゃうみたい
です、ね、まあ、
頑張ってください。
あ、そうですねもう今回で卒業なので、うん、いや今までありがと
うございます。楽しいトークをまたたまにはこっちに来て、あ、ね、あの楽しいトークをまた続きを聞かせてください
出張で出てきて
、はい、もしなんか
突然参加で
ただふざけたやつに なり下がったらもう帰ってくるんでぜひ受け入れてください。
どうぞ帰ってください。
どうぞ私たちは待っていますそれではこの番組は3月お休みをいただきまして4月の第2週土曜日、14日ですね、番組リニューアルしてお届けしますのでその時までお楽しみにということで、本年度どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それではこの辺で失礼します